さて、じゃあ後半戦行きましょうかね。149ページ見てください。新弁証法的遺物論で、ここからまたちょっと行こうかな。前回ちょっとやってきました、ね。じゃあまたちょっと読んでいただこうと思うんですが、151ページの4行目まで2巡目に入りますか。どなたでもいいですが、別に順番こだわりませんので、どなたでも。
私ですか。
はい、
第2部新弁証法的遺物論。
はい。
マルクスとエンゲルが打ち立てた弁証法的遺物論は実に正しい哲学で、人類の思想史上の金字塔である。しかし認識論の一番難しい推理のところで、資本主義が行き詰まって社会主義になると推理したところは間違った。資本主義は初期のものから帝国主義段階に入り、今の植民地を必要としない新資本主義と質的に3段階の発展をしてきたからである。しかし未来の予測において間違っただけで、弁証法的遺物論そのものは間違っていない。それではなぜ社会主義国ができて、また今またなくなりつつあるか。それは思想の便宜性のところで述べたように、封建勢力と帝国主義勢力と戦うのに最も強力な思想だったからである。帝政ロシアに対する人民の戦いは反封建反帝であり、中国は、反帝反封建であったので、社会主義思想が最も強力な武器となった。これがもし資本主義が確立していなかったフランス革命の時のようであったならば、自由平等博愛をスローガンとする民主革命になっていた。ところが資本主義は植民地を主張とする帝国主義段階に入っていたため、国内的には封建主義の戦う民主革命であったにもかかわらず、国際的には帝国主義と戦う必要があった。そこで最も強力な理論として社会主義が登場するのである。だからレーニン以降の社会主義革命はマルクスのそれとは全然違うものであった。マルクスの時代は初期の資本主義の時代で、労働者は過酷な資本家のもと長時間低賃金労働にあえいでいた。しかし封建重視による農奴の生活よりはまだマシだったが、そこでマルクスとエンゲルスは共産党宣言という小冊子を書き、労働者階級の解放を考えたが、一国だけの労働者階級では力が足らないので、万国の労働者団結せよと呼びかけた。そこには国単位の考え方はなく、ただ国際的な労働者階級だけがあった。レーニンの時代、すなわち帝国主義段階に入ると虐げられている労働者たちだけでなく、農民も資本主義によって苦しめられるようになり、それまでのプロレタリア独裁という政治スローガンから、労働独裁に変わった。これは一見同じに見えるが、労働者は働く手段を所有していないのに、農民にはあり、思想生産者であるので、労働者と農民とは階級的に別なものであった。しかし、帝国主義によって搾取されていることは同じであったので、労働者、農民の政権を作ろうとなったのである。毛沢東の時代は、民族資本まで含めた人民民主主義独裁となった。そして中国の場合は、労働者階級は極めて少なく、大部分が労市民階級に属する農民であったので、労働者階級の解放というマルクス時代のスローガンは、民族の独立になった。このように社会主義は資本主義の遅れた国の国にとって非常に都合のいい思想となり、最も進んでいたイギリスやアメリカは労働者階級の比率が高かったにもかかわらず、労働者解放のための社会主義ではなくて、民主主義、自由主義の方向に発展した。
はい、ありがとうございます。弁証法的遺物論、特に遺物論について何かって後の方で多少また説明出てきますけども、分かりやすく言いますとですね、まず弁証法に対する言葉が先で刑事上学なんですね。刑事上学というのは、神はこう語ったと、神はこう決めたと、まあ、そういうふうに考えるのが刑事上学ですね。で、一方弁証法というのは、なぜという言葉から生まれてくるんですよ。なぜなぜなぜっていうのが弁証法で、相対立する概念を持ち出してきて、それをまあ比較して、その対立を止める方向に物事を持っていくわけですね。それがその弁証法ですね。で、観念論と唯物論ってのがあるんですよ。 関連論というのはですね、例えば典型的なのは TPP は国を良くするって考え方ですね。 TPP を入れれば国が良くなって、別にその根拠なんかないんですね。根拠なんかなくて、そのそう思ってるんですよね。なんかこう思ってるんですよ。そういうの関連論って言いますね。唯物論っていうのは、まあやっぱり実際にこの人々の暮らし向きとかですね、経済の現実を見て、で要するに世の中は食えなくなったら変わりますよという一つの法則に至るんですね。世の中ってさっき思想の便宜性という言葉がちょっと出てきましたけども、どんな思想だってどんな神であってもみんな安心して飯が食えてるうちは OK なんですよ。そのあえて飯が食えてるのに世の中壊すっていうことはないんですね。で反対にどんなに素晴らしい思想を唱えていても食えなくなったら世の中変わるんですね。でその現実はね、唯物論的な歴史観と言いまして、一つのね、世の中の法則なんですよ。それはね、私間違ってないと思う、自分でも見ていて。食えなくなったら世の中はおかしくなるんですね。TPP が素晴らしいと言っても、TPP でみんな食えなくなったら続かないんですよね。その辺がね、関連論と唯物論の違いなんです。だから唯物論というのは、まあ分かりやすく言えば食えるか食えないかの現場感覚が先に来るんですよ。食えてればまあ大体 OK、 食えなくなったら世の中緊張してきて、それでも食えないと世の中革命とか暴動や戦争でひっくり返っちゃうよっていうのが唯物論ですね。だから食えてるか食えてないか、物質がどんな風に行き渡ってるか、貧富の格差どうなってるか、所得はどうなってるか、そこのとこずっと見ていって世の中の変化を見るのが唯物論的なものの考え方、哲学ですね。で、関連論というのはそうじゃなくて、なんかまあ天下り的にですね、その現実を見ないことによって生まれる哲学っていうのかな、そんな考え方です。歴史はですね、やっぱりその関連論で考えると非常に大きな間違いを犯すことがあるんですよ。例えばですね、ヘーゲルっていう人がいましてね、ヘーゲルはですね、要するに理性の大切さを説くわけですね。理性こそ世の中のね、動かしている原理だっていうわけですよ。別にそれ証明も何もないわけですね。とこのこうなんですよ。理性のない奴は野蛮人だと、時代に遅れた奴らだと、光のない奴らだと。そうするとだから勉強してない奴は遅れた奴らで、勉強してない奴は今度言ってみれば社会の敵みたいな話になってくるわけですね。で理性のない奴は蔑む対象になってくるわけですよね。別に理性なくたってですね、ねえ、別に理性だけで世の中動いたわけじゃありませんから、理性があると多少便利なんですね。理性がないからって言ってですね、後進国ってわけでもないし、勉強してないから知らないってこともたくさんありますよね。そういうふうにものを考えないのがね、ヘーゲルの関連論哲学なんですね。だからあれはね、非常に怖いんですよ。今のだからね、優勢民営化すればうまくいくだとか、TPP だとか、全部あれ関連論です。だから現場分からない、現場の分かってる人は関連論にならないですね。現場分かってるから、そう違うよって話でね。だから今でもその関連論の亡霊がありまして、実はこの、まあこれ書いてあることですね、まあマルクス、エンゲルスの話が出てくるわけです。マルクス、エンゲルスたちが本当に世の中を変えていったのは、彼らの言ってることが世の中を変えていったのはこの20世紀なんですね。つい100年前です。で、100年で、やっぱりね、これだけ激しくその理想が剥がれた思想も珍しいと思うんですよね。はっきり言って、そのマルクス・エンゲルスが悪かったというふうにも思わないんですけども、彼らが言ったその哲学をそのまま実行してみたのが、まあある分は社会主義ですよね。もちろんそれ、これさっきあったように、実はレーニンがマルクスの哲学を実行するときに似ても似つかもに変えていたわけですよ。まあそれが最大の問題だったんですけども、まあでもそれ一応マルクス、レーニン、エンゲルスの話からね、この社会主義生まれてますから、そのものすごくみんな時代が変わると期待したわけですよ。ところがそれが見事に崩壊してしまった。まあそのですね、虚脱感っていうのはものすごく大きなものがこの20世紀あったわけですね。20世紀振り返ってみたときに、まずマルクスはこう言ったわけですね。その 資本主義に行き詰まると社会主義になるって言ったんですよね。で、社会主義に行き詰まると今度共産主義になるって言ったんですよ。で、共産主義の終わると次に最後にユートピアが来るって言ったんですよ。なので我々はユートピアに向かっているんだということを言ったわけですね。で、これはどういうことがそうなってるかって、やっぱり人間を信じてるわけですよね。要するに人の営み見てみると、今まだですね、資本主義段階にある。資本主義的段階というのは必ず貧富の格差が生まれてきて矛盾が激化するんだと。そうなってきたら人は賢いから社会主義を生むんだと。もちろん一回革命が起きるんですが、革命の後は社会主義なんだと。社会主義だと人は賢いから、生産財ですね、工場だとかいろんな農地だとかみんなで所有するようになると。個人が所有したことによってね、資本主義の矛盾が生まれちゃったんだから、みんなで所有するようになる。で、これが社会主義になると。で、それがもっといくとですね、今度誰のものでもなくなると。共産主義なんだと。誰かの持ち物だって考えすらなくなる。で、共産主義なんだ。で、もっといくと、もう桃源郷の世界だと。ユートピアになると。まあ、こういう話をしましてですね、で、どうも世の中反対に動いてるとみんな思い始めたんですね。なんかこれ資本主義のより悪い段階に戻っちゃったんじゃないのかと。車がですね、このユートピアに向けて上り坂動いてたら、途中でエンジンが止まっちゃってですね、ずるずるずるとなんか、またその、ね、泥海の方に戻り始めてんじゃないかという。この感覚は皆さんね、日本人なんかの日じゃないですよ。西洋人にとってみれば。自分たちの文明は、良き方向に向かってと信じてたわけですよ。良き方向に。ところが気がついたら、バック始めてるわけね。それは戦争もそう、資源の問題も、金融のことも、貧富の格差も、みんなそうなんですよ。我々は言ってみれば、西洋文明は、まあ、マルクスの考えもそうだけど、借り物でしょ？ね、言ってみれば、便宜的に使ったわけですね。これはいいやったけど、流行をかけたっちゃ怒られちゃうけども、我々自身が考えたもんじゃないですよね。だからまあなんか、この着物はそろそろ合わないから脱ごうかなぐらい済むじゃないですか。でもやっぱこれ信じてる人にとってみればですね、自分たちの経済のその先にユートピアがより良い時代があると思ってたのにどうもなってないっていうのは大変な自己否定なんですよね。だから経済学なんていうのもですね、実はそういう大問題を抱えていて、結局その経済学を学ぶ最後の目的はね、人を幸せにすることなわけですよ、本来ね。でももう30年ぐらい前からそれ失われてるんですよ。経済学は奴隷の戦いで勝つ方法を教えてるんです今。競争原理なんですよ。奴隷の戦いで自分が勝つ方法を教えてるわけね。シカゴ学校がそうですよ。フリートマンたちが始まったわけね。私今で覚えてますが、大学生の時、東大の経済学部に宇沢博文先生っていうね、偉い先生がいたんですよ。知ってます？変わり者の先生で、ね、今でもまだ生きておられますがね、成田闘争を反対したりですね、伊沢コールですね、こういう先生いましたね。日本人でノーベル経済学賞をもらうとしたら、そのうちの一人かなって言われた人なんですよ、昔ね。この先生はすごい賢くて、マクロ経済学のマクロ動学っていうのを開発したとね、やった人で、俺はすごい頭いい人なんですね。でもこの人、哲学しっかりしていて、要するに、経済学は人々をユートピアに導くものだけがならないという哲学をしっかりと思った方ですね。私の恩師の竹内先生という経済学の東京の先生も同じですね。この世代みんなね、社会主義勉強したんですよ。戦後の混乱期に。もう戦後の混乱期にね、マルクスを読まないやつがね、よっぽどね、悪いやつはない。よっぽどの不勉強ね、マルクスとか社会、エンゲルスとか社会主義を勉強してないやつこそですね、とんでもないやつだったんですよ。だから竹内先生も宇田先生もみんな勉強してね、経済学とは世の中を幸せに導くもんだ。だからそれに反することをまず排除したけか。独占だとかね、財政の異常な拡張とかですね、その貧富の格差とか、これ排除しなきゃいけないという考え方だったんですね。ところがもう私が大学入ったのは80年代前半ですから、その頃から世の中おかしくなってきて、シカゴでですね、フリードマンとか出てくるわけですよ。もうね、授業の半分ぐらいされてフリードマンの悪口言ってるわけね。あんな悪いやつじゃないと、苦労しろと言うんだと。ああいうやつが出てきたらね、本当に世界はおかしくなるんだと。授業の半分ぐらいの時間割いて フリードマンのこと言ってるわけね。当時はだから私なんか学生だから面白かった聞いてましたけど、本当そうだ。要するに経済学は奴隷の戦いで勝つ方法を教える学問に変わっちゃったんですよ。これは違うよね。だからパチンコの勝ち方と同じですよね。そのパチンコやってることが問題なんだからさ、みんながパチンコへ行くことが問題で、ただその話しないでどうやったら自分ね、パチンコ屋で勝てるかの学問になっちゃったんですよ。だから本当にね、このマルクスの時代、マルクスのその言ってるエンゲルスの話をみんなが真剣に勉強した時代は本気でユートピアを求めてたんですね。でこれが全く経済学と別のところで出てきたと思ったのが私はロハスだと思ったんですよ。21世紀ですね。正確にはロハスという言葉を最初にアメリカ人が作り始めるのが確か1998年だったと思いました。この本私持ってますよ。もう名前忘れちゃいましたけども、まあ、本の中に書いてありますが、98年ロハスという言葉を出してくるんですね。これはもう経済学でもなくてもっと広い、もっと曖昧な言葉なんだけども、ロハスという言葉とともに語られているのはまさに我々の考えるユートピアの世界ですね。社会を良くする教え、社会を良くするライフスタイルなんですよ。だから経済学はもうそれはできなかった。でもそこでまた新しいも出てきましたね。だから営みが断たれてるってことはないと思いますよ。で、そのまあ今言ったようにですね、資本主義がどんどん進化していくと、じゃあ今我々はどの辺にいるかっていうと、まあ形式的に言えば資本主義の良き資本主義から悪い資本主義に戻ってきちゃってましてですね、退化しちゃってるんですね。資本主義そのものはやっぱり人をどんどん不幸にしてしまっておりまして、ただですね、あのもうちょっと資本主義を広い意味で考えますと、資本主義の前、資本主義というのは実はそのまあいろいろ説明できますが、今よく言われるのはですね、資本主義と自由主義と同じ意味で使うんですね。これ同じ意味で使うんですよ。あるいはですね、よく資本主義と民主主義が結婚したと言われるんですね。これ結婚したとよく言われるんですね。だからここで言う資本主義ってのは今のなんかね、その誤ってる資本主義とちょっと別の意味があるんですね。まず自由主義と同じ意味で語られる資本主義っていうのは経済で自由があるってことですね。でここで言う自由っていうのはその前の資本封建主義の時代と対比しての自由なんです。封建主義の時代っていうのはですね、武士の子は武士ですし農民の子は農民ですから自由に経済活動できないわけですね。でそういう意味での自由があるというのが資本主義なんです。だから封建主義に対する資本主義なんですね。で、ですからこの封建主義に対する自由主義という考え方をするならば、規制が厳しい世の中をと対比するのも自由主義ですね。だからそんな風に使われることありますね。あんまり規制が厳しいとですね、それは自由主義に反すると、よくアメリカが使う論法ですよね。資本主義が貫徹していないと、未熟な資本主義であるというのはそういう論法で言うわけですね。封建主義がまだ残ってるんじゃないかと、まあ、いうことでカエラソン使います。それからその民主主義と結婚したっていうのはですね、20世紀はその民主主義の時代なんですね。選挙で選ばれた代表が世の中を動かします。でちなみに19世紀はですね、あの国王の時代、まあちょっと帝国の時代って書いてあります。帝国主義とはまあちょっと別の意味になっちゃうんですよ。ちょっとこれ同じ意味で言葉使っちゃってるんですけども、教科書は帝国の時代と言うべきでありまして国王の時代なんですね。国王の時代の経済政策の基本は何だと思います？皆さん、国王の時代の経済政策の基本って何だと思います？重商政策とか柔軟政策、だいたい重商政策なんですよ。要するに商人に働かせて上前を跳ねるってやり方なんですね。国王の特許状を渡して特権商人に大いに商売させてその上前を跳ねるというのが国王の経済政策なんです。で庶民の面倒はその跳ねた上前で見るわけですね。だから国王の時代っていうのは特権商人と共にあるんです。いわゆる今の時代の社会主義と全然違うんですね。社会主義は全部国有企業でしょ。国王の世界ってそうじゃなくて特権商人の力をの上に乗っかってるんですね。 だから今風に言えば財界の上に乗っかってる国王みたいなもんですよ。でその権力で特許状を渡すわけですね。特別な権益を与えるわけですね。許認可権を、許認可で特別な優遇をしてやって、でその代わりのまあ上がってくる、まあ、あの利益の一部はですね、まあその国王が手にするということです。実は通貨もそうなんです。なぜ中央銀行はその政府から離れてるかっていうと、この国王の時代の歴史で決まってるんですね。その国王はだから要するに経済全然分かんない人たちなんですよ。だって国王って言ったら言ってみれば戦いに勝った人たちでしょ。経済は分からんわけですよ。ですから商売はその商人がやるし、そしてお金は銀行がやったんです。でこのお金は銀行がやったっていうのはいろいろ意味ありますけども、最大のものは国王に必要なお金を貸したのが銀行なんですよ。だから国王のそのお手元金の取り扱いをやってたのが銀行なんです。ですから当然お金もするわけですよ。国王からね、許しを得て国王の名前の入ったお札をするわけですよ。で市中にこれね出回ると同時に貿易にも使われ、同時にその国王のお手元金の計算もやるわけですね。例えば一番それ古いのはスウェーデンの国立銀行ですね。あれはだからどうでしょう、16世紀かな、もしかしたら関ヶ原の戦いより前ですよ。その次にできるのはイギリスの今のあのエリザベス女王、あのバッキンガム宮殿のお供の時にやった銀行です。あれは1640なんですね。クーツ銀行って言いますけども、あれがその次に古いです。クーツ銀行のイギリスの本店行ったことありますよ。すごいんですよ、みんなね塩ビ服着てるんです。行員が考えられないでしょ。塩ビ服着てるんです。塩ビ服着ていて、で博物館があるんですよ。その400年前からやってますから、なんかいろんな資料が置いたんだね。国王の直挙でね始めましたのがあるんですよ。だからその帝国の時代というのはもう言ってみれば特権商人とつるんで政治家がこう動いてるんですね。今の中国は割とこの形なんですよ。特権商人の上に政治家君臨してるんですね、あれ、こういう形ですね。でしかしそれはですね、その国王の力だけで限界があって、経済にも限界があって、で次の民主主義に来るんですが、なぜそれ限界来たと思います？その特権商人の経済はなぜ限界来たと思います？投資ができないんです。その今でいうところ重化学工業とか社会のインフラの投資ができないんです。あれ特権商人たちがやってると、なので目の前の利益求めますから、でそこは今度国がやんなきゃいけないんですよ。で中国もそうでしょ、インフラは全部国がやるでしょ、その上で企業が稼いでるでしょ。このインフラ投資というのはその特権商人はできないわけですね。そうすると中国なんか国営のいろんな製鉄会社とかあればあるからできるわけで、その何にもなきゃできませんよね。そこで資本主義の時代というのは、要するに重化学工業とか、それから産業革命以降の非常にその重要な産業インフラの育成、これをやらないと戦争に負けるという時代になったわけですよ。19世紀以降ね。それでどうやったらそういういわゆる富国強兵ってやつですね、国を富まし、そして兵を強くできるかという時代になりまして、そのためには特権商人にそのまあ直挙状を与えるだけでダメだったんですね。でそれはしかしそう簡単に変わらなかったわけですよ。だからそれが第一次世界大戦で国王が率いている国が軒並み戦争を負けちゃったわけですね。トルコでしょ、ハプスブルグでしょ、イタリアのなんか小さいところ負けていくわけですよ。ダメだったんですよ。でその地方のあれも負けちゃったわけですよ。あのロシア帝国もね、日本に負けちゃったわけですよ、日本の海軍にね。で結局だから国王の時代というのは資本主義的ないわゆる長期の投資ね、これができなくて結局崩壊していくんですよ。長期の投資をやるってことになると、やっぱそれは大掛かりになってくるわけですね。銀行もただ単に国王のお手元金というのは済まなくなる。すなわち国力の結集というのが必要になってくるんです。 それまでは言ってみれば国王とあとは仲間たちとあとはお客さんなんですよね。だからどうです、帝国の時代っていうのはあんまり国境線がはっきりしないんです。どの国も中国でもそうですけども、国境線ってあんまりはっきりしないんですね。すなわちその今の我々が考える国とはだいぶ違いましてですね、国民国家と違って国境線の方なんてですね、なんとなくなんとなくなんですよ。この辺来ると こっちの国王の権威が強くて、この辺来るとこっちの国王の権威が強いと、この辺だとまだこっちの国の紙幣が使えて、この辺行けばこっちの国の紙幣になる、そんなようなもんなんです。みんな一気にしてるんですよ。帝国の時代にあまりさはっきりした国境線なんてないんですね。でむしろ国王にしてみればですね、いろんな国民が来てくれることが自分のね 強みなんですよね。もうそれはムガール帝国から始まって、その前のペルシャもそうですけども、いろんな国の国民がいるっていうことがね、まさに自分の強さの反映なんですね。唐もそうですね、中国の唐というでかい国があるんです。あれもそうですね、いろんな国の人たちが、あれ長安でしょ、西の方です、都がね、なんかにあのヨーロッパの方が来るわけ、いろんな人たちがたくさん来ることが、その言ってみれば強さの反映になるわけです。そこにあるものは国民とそれ以外はもう分けない。だから言ってみれば国民はお客さんなんだね、あれ。本当だから特権商人とそのまあ国王だけど、そのクラブが、これがやっぱり国なんですよ。国民はあんま関係ないですね。まあ徴税するぐらいのもんですよね。でしかしそれはね、もうあまりにも時代遅れになっちゃって、第一次世界大戦で、あの第一次世界大戦とロシア革命でみんなぶっ壊れるわけですよ。で時代はもうですね、国力結集の時代に来るわけです。それを本当にまざまざと示したのが当時の日本なんですね。要するに将軍の時代っていうのは、言ってみれば封建制の時代ですから、今言ったその自由がないわけですよ。で自由がなくて、まああれもだから特権商人と将軍なんですね、あれ、両替商とか札差しとかですね、あといくつかの江戸時代の商人がおって、でそれ将軍がそれを、将軍というかまあ藩主でもいいんですけども、武士がその上がりをもらって食ってるわけね。でこれを一躍アジアでぶっ壊しましてですね、言ってみれば国家総動員体制作るわけですよ。ね、でそれやるときに結局はまあ日本は天皇はいるんですけども、まあ選挙やるわけね。その選挙っていうことをやって、それでその国会を作るわけですよ。民主主義っていう方法を作るわけ。だからその血筋ではなくて、その能力ある人をリーダーにつけるというシステムなんですね、民主主義っていうのは。血筋ではなくて能力ある人にそのリーダーにつける。同時に資本主義というのは特権商人ではなくて能力のある人に経営者を任せるということです。資本を能力のある人に任せるというのは資本主義ですね。だから20世紀は本物のこれ下克上の時代なんです。20世紀こそまさに下克上の時代で、19世紀までのまあ言ってみれば特権にあぐらかれた人たちを追い出して、政治は民主主義で、経済は資本主義で、実力ある人で下克上を促進させたということなんです。でこれで日本がだからまずロシア帝国を破ったところがですね、まあすごいことになったわけですね。でそこからもうとにかく20世紀はですね、まあどこでも、まあ、ヨーロッパはもちろんですけども、アメリカもそうですね、自国民を大事にして、自国の産業を大事にして、だからこれはとにかくね、民主主義と資本主義がどこまで高度になってるから決まるわけですよ。優秀なリーダーは民主主義とで生まれてくる、で優秀な経営者は良き資本主義で生まれてくるわけですから、これをいかに進化させるかがですね、各国最大の課題になるわけですね。だからこのその前の国王とか将軍の時代と比べたらよくわかると思うんですよ、民主主義に対する情熱がどんなもんだったかということね。明治の日本もそうですね。明治22年に日本は憲法を作ります。で国会が生まれますが、あの時に自由民権運動とかたくさんいろんな運動ありましたね。でやっぱりそこに一つあったのはですね、もう将軍はいないわけですよ。でね、ヨーロッパも信長や秀吉の時代に来てたのは国王でしょ。でその後鎖国になって、鎖国が終わって、あと日本にやってきた外国人はみんなこれ民主主義の国の外国人なんですよ。選挙で選ばれたね、強いわけですよ。昔ながらのどかなさ、ねえ、種子島の鉄砲を持ってた連中と違うわけ。すごい激しくて強いわけですよ。要するにね、これみんな悟るわけですよ、この民主主義の凄さをね。アメリカなんか特にそうですね。アメリカにしろイギリスにしろね。 だからああいうの見てるとやっぱりロシア負けるだと思うわけ、日本人もね。ああいうとこ賢いんですよ、ロシア、帝政ロシアでしょ。でやっぱりあのあれなんかそうですね、あの西郷さんなんかやっぱり一番すげえな、危ないなイギリスだぞって見抜いてますからね。イギリスはやっぱ国王もいまして、当時国王もすげえ強い、大きい一番強い時代ですよね。だから国王と民主主義で選ばれた政治家と、それから資本主義で台頭した経営者が、まさに三位一体で一番強かった時代ですよね、あれ。血筋と民主主義と資本主義が、まさに一体になった時代ですよね。あれが一番危ないの、西郷さん見抜いてますからね。だから結局その民主主義どうするかっていうのも、いいリーダーを選ばないと、うちの国潰れちゃうよっていうわけですよ。それからね、いい資本家選ばないと、うちの国産業が立ち行かなくて、戦艦作れなくて、戦争負けちゃうよって恐怖感あるわけですよ。今の日本これないからね。さあ、野田がどうしたこうしたったって別にね、どっからか攻められるわけでもないし、まあ、パナソニックがおかしいと言ったって、まあ、それはご気の毒ですねぐらいのもんでですね、あるいはザ・マービルぐらいのもんでですね、で、どっか負けるっていう危機感みんなないでしょ。これ全然違うんですよね。だから20世紀というところはですね、本当にそのいかに上手な制度を作るかという、まさに勃興期の下克上の時代だったんですよ。だからその時にね、だから戦後の日本なんかまさにそうです。戦後の第二次世界大戦終わった時というのは、戦前のやり方が結局失敗したわけですよね。それはもうはっきりとその戦争の負けたという結果が出たわけ。だから戦前の日本は政治も経済も間違ったと。じゃあどうすればいいんだという、その非常に大きなですね、まあ問題意識の中から、当時社会主義が急速に台頭してたんで、これみんな勉強したというわけですよ。しかしそれは幻想に終わってしまったんでね、まあそれは悲劇の部分もあったんだけども、まあとにかく経済とか政治というのは、まず根本的な哲学が間違ったら国が負けるというですね、国がなくなってしまうという恐怖感を裏打ちにしてここまで発展してきたんです。だから本当にですね、アメリカが勝って日本ドイツが負けたというのは、全体主義は民主主義に負けたということなんですね。やっぱりそれはみんな認めざるを得なかったんですよ。民主主義はですね、勝ったと全体主義は負けちゃったと。で、まあ民主主義ということをね、日本も戦前から民主主義やってるんですよ。日本は普通選挙大正9年からやってますから、まあ、やってんだけど、まあ、今一つやなということだったわけで、まあですからこの民主主義と資本主義の結婚というのは、そういう意味でね、20世紀ずっと来たんです。しかし今これがね、離婚を始めてんですよ。急速におかしくなってきたんだ、まず資本主義自身が。寡占化が進み、それから国の企業だったのが多国籍企業に変えちゃったでしょ。ねえ、一つの会社、外国にたくさん工場を持ってるじゃないですか。だからその国旗のもとに集まっている会社ではなくなってきたんです、だんだんね。トヨタは日本に本社ありますが、世界中で車作って売ってますもんね。お国のために頑張れって言ったら、そら、どこの国のために頑張れって話になるもんね。お国のために頑張れって言ったってね、そら、ねえ、どの国でしょうかって話になるでしょ。だからみんなまずこうなってきたわけですよ。グローバル化が進んで。二つ目、やっぱり金融資本の行き過ぎですよね。金融がめちゃくちゃやっちゃったんでですね、資本主義の根幹をなす、資金の循環、資金循環や投資システムがぶっ壊れちゃったわけですよ。こうなったら資本主義まともに機能しませんもんね。だから、まあ、ねえ、そしてあと経済学が奴隷戦争の勝ち方の勉強会みたいになっちゃったからね、これもっといけませんわね。で、同時になんかこれ見てると皆さんどうです？民主主義も機能してないんじゃないですか？これ我々認めざるを得ないんじゃないんでしょうか？アメリカなんかエロそうなこと言ってるけど、世界で一番選挙に金使う国でしょ？で、選挙に選ばれたってさ、ろくなことないですよ、あの国もね。我が国なんかもっとひどいでしょ？で、じゃあこの中国にしてみればですね、まあ中国で本当に民主主義選挙やるとどうなるかっていうと、一瞬にして中国共産党なくなるわけね。この体制の安定っていうことは瞬時になくなるわけですよ。瞬時に。だからこういろいろ考えるとですね、民主主義というのは、やはりこれも一つのね、歴史の中の一つの過程であって、これが絶対正しいということは、これ明らかに言えないわけですね。で、私は、今だからね、 国王の時代から政治家の時代、その次はやっぱりもう民衆の時代だと思うんですよね。民衆っていうのはですね、これ大衆と違うんですよ。これが一番のポイントで、大衆と民衆って全然違う言葉なんです。大衆っていうのは権力者に踊らされる人たちの人々のことを言うんです。パンとサーカスに踊らされてる人々のことを昔から大衆、マスって言うんですね。マスって言うんですね。権力者に踊らされてる人々で、このマスをダマクラ化して政治を握る人をポピュリストって言うんですね。何も考えてないんだ、お前世界は。ミノモントの番組でさ、ハハハなって言ってこんな程度ですから、あれは何やったらダメだね。民衆っていうのはですね、この言葉は日本では昔からあるんですよ。例えば戦国時代はまさに民衆の時代なんです。知ってますか、あの金沢のところに戸賀家って家があって、戸賀ってですね、その差もいたんですよ。これあのね、一揆で滅ぼされちゃったんですよ。今の石川県ですね、滅ぼされちゃって100年にわたって民衆の自治が行われてるんですよ。これ民主主義なんて民衆の自治なんですよ。実力を持った普通の人が政治をやってるんですね。もちろんその裏側にですね、一向宗という宗教的なこの絆もあったんですよ。しかしその宗教国家を作ったわけじゃないですから、で宗教国家を作ったわけじゃなくて、それはあくまでも共通の信仰があっただけで、人のネットワークがあっただけで、民衆が自分たちで自治をやってたんですね。民衆イコール自治なんです。で、民衆が自分で政治やりますから、これ民政と言ってもいいんですよ。まさに民政自治で、実はこれが日本では一番昔からの政治の形なんです。日本は実は天皇が天皇制として生まれてくる前から民政自治の国なんです。さっきも言ったように、前から言いましたように縄文時代なんかですね、神に区別がないんですね。みんな同じ神に拝んでるんですよ。だからこの世界を見ると、ある意味では役割分担はあるんだけども、特別なもそれ以上のものはないわけですね。こう権力者それ以外となってるわけでもなくて、あとの役割分担なんですよね。だからみんなそれぞれにですね、自分のこう良きところ、強いところをこう生かし合って一つの社会を作るという、そういう形なんですね。それはまさに民政自治こそですね、我が国の基本なんです。だから例えば今回の大震災の後の、これははっきり出ました、国から待ってても誰も助けに来てくれないと、みんな自分であちこち電話してですね、捨てをたどって支援物資を集めてきたり、人を助けるのを呼んだりね、みんな自分のやったわけだったでしょ。で自分たちで例えば避難所なんかもですね、もう役場なんかもね、どうもなんとか結構たくさんありましたから、実力者が出てきて自分たちで運営したじゃない、してたじゃないですか。あれ民政自治なんです。だからこれから政府がどんどんぶっ壊れてくるんですけども、今起きてることは日本なんか同じでね、民主主義が機能しなくなってるわけですよ。橋下とかさ、出てきたらこっちを触るだけですから、ね、大衆触ってさ、なんかまた小泉改革みたいな、小泉さんみたいなやろうと思ってるんじゃないの、あれ。これろくなもんじゃないですよ。もうみんな最初も動かんと思うけども。で、あと資本主義の方はね、大手の企業はさ全然ダメですから、金融ダメだから、もう結婚も終わっちゃって、こっちも終わっちゃったでしょ。だからこれはもうやっぱり政治も民政自治ですね。で、経済の方はってやっぱ、まあ地経済も同じで、中小零細企業がネットワーク組合の時代ですよ。もうそうなってきちゃうわけですよね。まあそんなことですね。日本なんかは一つこれ頭抜きに出てるかもしれませんよ、世界の中で。これ民政自治っていうのは非常に大変なんですよね。まず一人一人が、言ってみれば相当レベルの高い個人が、全員である必要はないですけど、レベルの高い個人がリーダーとして出てこなきゃいけないんですよね。こうリーダーが出てくるか出てこないか勝負なんですよ。まあ日本の場合は本当にね、今回の震災後の状況を見れば分かるし、みんな出てきてるし、今あちこちでなんか実力を持った人がなんかいろんな発言始めてますよね。我が国いますね。 で、どうでしょうか、エジプトなんか見ててもなんか上がみんな逃げちゃったと、ちょっとあんまりだなと、まあちょっと厳しいかな、アフガニスタンなんかもっと厳しいわね、中国なんかいるんだろうかって感じですよね。だからやっぱりもう21世紀になりますとね、これやっぱり民政自治は世界の流れだと思いますよ。どこでも民主主義資本主義が壊れてきちゃって、今の体制が、だからこれ、まあ、民政自治という形で国王にも選挙にも頼らない形でやるしかない。ところがね、民政自治というのはですね、これ日本人はすぐできるってちゃんと理由があるんですよ。要するに日本人は神と人が一体ですから、だから神宿るっていうことの意味が分かってるんですよ。政治家にしろリーダーにしろ、我にして我にあらずだっていうことが、これ日本人はどっか分かってるんですね。神々しい人ということの意味が、その立場に立てばなんか自然になんかこう天の意を感じるもんだということはどっから分かってるんですよね。天皇の本当の秘密というのはですね、あれ実は血筋つながってなくてもいいんですって、聞いたことあるんですよ。その立場に立てばあれ誰でも天皇になるんですって、天意が降りてくるもん、そういうもんなんて言ってましたよ、うん、本当のこと言ってそういうもんなんだって言ってましたよ。まあそれは結構詳しい人が聞いたんですけども、でね、例えばどんな人でもなんかほら社長になった人は顔が変わるじゃないですか、ね、なんか素晴らしい顔になってくるでしょ、立場が人を作るってね。まあ関取なんかも横綱になるとやっぱ変わりますよね。まあ変わんないやつを言いて困るんだけどやっぱこうなんかね、立場に立つと一種神がかり的になってくるんですよね。ちょっと論理だけではない世界が見えてくるんですよ。これ日本人で結構分かってますよね。しかしこれをね、外国人に説得することは難しい。ギリシャ哲学から始まった世界でこれは難しいんですよ。考えてくださいよ、国王っていうのはちゃんとそれなりのね、戦いに勝って力を得たという根拠があるでしょ。民主主義というのはこれは選挙に勝ったって根拠があるでしょ。資本家というのは金持ってて根拠があるでしょ。民政自治にそれはないんですよ。人々がこの人をリーダーとして押し出してるってこと以外ないんですよ。でもこれが実際今アメリカでは起きてるんです。それが例の We are the 99% ってあの運動です。ウォール街を占拠しよう、あるいは我々は 99% だって運動が今アメリカに広がってるんですが、あれまさしく見てると民政自治です。誰がリーダーってわけでもなくて、この経済不況の中でみんなでどうやって生きていこうか、バンクオブアメリカから預金引き落として自分たちで信用組合を NPO で作っちゃおうよと、 NGO 組織としての信用組合を自分たちで作ってお金全部そこに移し替えちゃおうよと、コミュニティの人たちの生活、奨学金だとか雇用だとか家は自分たちのお金でやろうよと、これボランティアみたいな人たちが動き出してやってるんです。で選挙も何もないんです。まさにボランティアで、で選挙はしないんです、投票はしないんです。この We are the 99% の人たちの物の決め方の最大のポイントはコンセンサスなんです。コンセンサスを売るんです。とにかくじっくり話をしてみんなを説得するということをやってるんです。だから、ああやっぱアメリカはよく日本と似てればいいと思います。正直なところ、もうギリシャ文明の世界っていうよりもなんかそうやって民の世界はですね、こう下から何か湧き出してきてますよ。だからこれで連邦政府どんどんぶっ壊れていった時に、やっぱ出てくるのはこうね、草の根の世界の、いわゆるグラスルーツのそういう民政自治みたいなのが地域ごとに集まっていく。だから私前からイメージした通り、アメリカは大草原の小さな家から蘇るんじゃないんでしょうか。私本当に見ててそう思います。あら面白い国だなと。誰が言った言葉だか忘れたんですけども、20世紀のアメリカにとって、そうそう、歴史がもう何百年か進んだ時に、20世紀のアメリカをの特徴を一言で言えば何と表されるんだろうか。ある人面白いこと言ってて、20世紀のアメリカにとって最大の事件は日本を知ったことだ、そう書かれるだろうと言ったアメリカ人がいるんです。日本人じゃないですよ。私はね、そうかもしれないと思う。アインシュタインもそう言ったしね。アインシュタインはちょっと別な形でそれ言ったわけですね。世界が戦いに明け暮れた時に日本があることをみんな知って救われるってこと言ったでしょ、大正時代ですね。なんかね、 その西欧文明の、まあ、言ってみれば文系ですよね、ギリシャ文明の文系がそのアメリカじゃないですか。でもここがですね、日本と結婚したわけだな、言ってみればね、20世紀で彼らにない何かを身につけたんだね。私はそれは確かにそうかなという感じがする。だから見てるとどんどんヨーロッパから離れてきてると思います。アメリカはヨーロッパと違う国になってきてるような感じがします。で、なんとなく日本風になってきてるんじゃないでしょうかね。どうも私は見ててそんな感じがするな。反対に中国はどんどんヨーロッパみたいになってるみたいな感じがします。見ていて理屈っぽくなってきた。もともと理屈っぽいんですけども、政治もどんどん極端に割れていくしですね、激しいし、なんかアジア全体ヨーロッパみたいになってきたって感じはなんかするんですよね。あんま日本風になってないですよね。まあもうしばらく少し論争して華々しい経済やる時代があるのかもしれませんけどね。アメリカはなんか完全になんかもうそういうヨーロッパ文明のに乗ってきたピークは過ぎていて、なんとなくこう民生自治っていうか、日本風になってるような感じがしますね。だからアメリカ最近歴史学者、昔から歴史学者も出ないけども、ますます歴史学者哲学者出ないもんね。思想家ってね、表現できないんですよ。例えばね、ロハス関係の本もね、現実を書いた本なんかは結構まあたくさん出るんですけども、その哲学ね、哲学を書くとね、やっぱり彼らの本っていつも思うんですけども、飛躍があるんですよ。ロハスなんか要するに論理で説明できないところをね、こわこわ書いてる部分が出てくるんですよ。これ日本人の方が絶対タフだね。日本人は論理の世界から神々の世界までこうみんなまとめて書けるわけですよね。こんな不思議なことがありました、ありがとうございました、済んじゃうわけありがとうございました、これ絶対わからんぞね、その畑に植えて苗を植えて出てきました、ありがとうございます、これロハスだよね。これが説明できないんですよ。この一つが植えて芽が出て、でその世界と、ああ神がいるんだっていうのはかけ離れてるんですよ。ここをつなぐのは非常に難しいんですね、西洋人にとってみると。芽が出てありがとうございます、いいんだよな。これは日本人強いと思ったらいいと思いますよ。そこに彼ら断絶があるんですよ。やっぱね、哲学の限界ですね。一番初めから人と神は違うととか始まった限界ってやっぱりあちこち今出てるんですよ。でもこれを超越しようということになると、ゴッド、ね、ゴッドの定義の話出てくるから、それまた難しいわけですよ。でも今アメリカはある種宗教改革の真っ最中だよね。もうとにかくキリスト教をどう読み替えようかと、その妊娠中絶はどう思うかとかね、進化論どう思うかとか、言ってみれば宗教改革真っ最中ですよね。だから今までのこの宗教家の言った話で皆さん納得しなくなってきちゃったわけね、アメリカの大衆は。まあどういう結論が出てるの か見てるとどんどんなんかおかしくなってない気がするんですけどね。共和党のエヴァンギリストとかね、なんかそのアメリカの宗教改革やってる人に言った話はますますおかしいんじゃないかと思うんだけど、まあとにかく宗教が今までの宗教が人々を救えなくなったことだけは間違いないと思うんですね。まあちょっと随分余計な話してしまいましたけども、こういう大きな歴史的な展開がありましてね、その中でその、まあ言ってみれば20世紀に、まさに資本主義と民主主義が結婚するときに出てきたのが、マルクス・エンゲルスなんです。ところが、それが社会主義というところに行っちゃったところに最大の悲劇があったんですよ。社会主義というのは実はマルクス・エンゲルスの思想を実現した国々ではなかったんですね。ここがだいたい時代の一番の悲劇だったわけですよ。社会主義ってのは言ってみれば封建主義みたいなもんだったんです。から国王の時代の再来みたいなもんだったんです。あまりにも貧しかったんで、すなわち当時社会主義が広がった、ソビエトとかその前の帝政ロシアですね、あるいは中国とか北朝鮮とか、あまりにも貧しかったんですよ。ですからその資本主義も民主主義もありえなかったんですね。だから社会主義という言葉を使いながら結局やったことは、まあ、封建主義とほとんど変わらないことだったんですよね。で、しかしですね、まあ、それは、まあ、ね、客観的に見たらそんな話で、 実際にはソビエ帝政ロシアもそれから帝政ロシアと対してソビエトも、ね、大清帝国を倒したその、ね、中華人民共和国もですね、まあ、形式的には帝国主義で戦うと、あるいは封建主義で戦うと、まあ、こう言ってたわけでありまして、だからなんつうのかな、皮肉なことだったんですよね。実に皮肉なことで、だから非常に大きな幻滅を持たれてしまったわけです。150ページのところでね、資本主義は植民地を必要とする帝国主義段階に入っていたと書いてありますが、これちょっと帝国主義という言葉を説明しておきますとですね、帝国主義って紛らわしい言葉なんですよ。帝の国と書きますから、国王の君臨する国というふうに一つ読めます。そういう意味もあります。ただここで言ってる帝国主義はそういう意味じゃないんですね。帝国主義というのは一つの国の国境を越えて広がって、よその国の外交内政まで操作しちゃう状況のことを帝国主義というんですね。植民地を持つだけじゃなくて、植民地は直轄でしょ、それ以外にですね、よその国、独立国であってもよその国の内政外交まで動かしたのは帝国主義なんです。例えばイギリスは明治の日本の内政まで動かしましたね。イギリスでいろんな圧力かけて、例えば民主主義はこんなもんだ教えるしね、あるいは国内のいろんな工場なんかもイギリスが技術を教えて作るでしょう。まさに内政を動かしてでしょ。これ帝国主義って言うんです。帝国主義というのは人の国の内政まで動かしちゃう状況を言うんですね。だからただ単に国王が支配している国という意味じゃなくて、まあその何とかな、人の国の、内政まで動かしちゃうということを帝国主義というわけです。でちょうど時代が重なってたんで、まあ同じその言葉になっちゃったんだね、これね。今だからよく北朝鮮がですね、日本はアメリカの帝国主義に反対するって言ってるのは、俺の国の内政に関与してるっていう意味なんです、あれ。ね、北朝鮮の内政に関与してる。具体的には経済制裁とかですね、いろんなプロパガンダついてね、俺の国をですね、干渉してると。そういうことに対して帝国主義とは言ってるんですね。別にその、天皇のことを言ってるわけじゃないんですよ。そういうことなんですね。まあちょっとその言葉の問題なんですけども。で、そこに書いてあるように、レーニン以降の社会主義革命論はマルクスのそれとは全然違うもんでしたと。で、で、そこに労働者階級の解放という言葉がありますかね。もう一つこのマルクスが言った話で世の中に広がり持ったのは階級感というものですね。階級というものがやっぱり認識されたって非常に大きなことだったと思うんですね。階級というのはですね、まあ、クラスというふうに言いまして、今あんまりないですが、昔はヨーロッパ行きますと、フランスの地下鉄にも一等車があったの知ってます？フランスのメトロありますね。あのフランスのメトロにも一等車二等車ってあったんですよ。で、一等二等っていうのはどういうふうに違うかというと、一等の人と二等の人は基本的に生活に接点がないんです。一等の人たちはどこ行っても一等の人たちは世界だけで生きてるんです。乗り物も全部別です。二等は二等なんです、あれ。だからもう階級社会っていうのは、実は本当のこと言うと戦うなんて世界じゃないんですね。同じところに全然別の人たちが暮らしてるっていう世界なんですよ。だからね、搾取という言葉を言った時にみんな気がつかないんですよ。貧しいのは当たり前で、あいつの貧しい、こいつの貧しい、しかしどっかに豊かなやついるんだよって言われたってみんな分かんないんですよね。え、どこにいるのと。いや、あの屋敷で、屋敷ってあのでかいとこだろと。だからどう暮らしてんの。いや、分かんないよ。ただそれだけなんですね。だからその階級社会の本当に恐ろしいところっていうのは、自分がどんな立場にいるかっていうことが全然その本人に分からないんです。さっき言ったそのウォール街を占拠しようっていう運動で、We are the 99% って言ってるのは、統計上、アメリカの人口の 1% が全財産の 34% を現在持ってるんですって。そうと、あなたは実はその 99% の人なんですよと。1% は搾取されてる人なんですよということを言って、で、ああ、気がついたらそうやんやな。そうか、俺は搾取されてたんだと。搾取されて 99% だったんだと。あ、そっかって分かった人たちが参加してるんです、あれ。 だから I am also with the 99% とか言うわけね。私も 99% の人たちと一緒ですよと。昔はだから学者の一つの役割はですね、これを教えることだったんです。貧しい農民や、貧しいその都市生活民のとこ行って、皆さんは搾取されてるんですと教えに行くわけね。じゃなくて気がつかないんだから。貧しいなら貧しいなりに生活成り立っちゃうでしょ。生活に接点ってものがないから。で、これじゃ世の中ね、あまりにも悲惨だと。医者にかかれないでも死ぬ。道端に行き倒れて死ぬ。昔はだからそれ当たり前に暮らした人たちがたくさんいた。当たり前じゃないんだと。これ良くなるんだよということを教えて、で、あなたは労働者なんだと。いうこと言ってね。いや、俺は労働者じゃないよ。俺はね、誇りある個人だよ。いや、あんたは搾取されてんだよ。こう教える。これオルグって言うんですよ。オルグと言って。君分かってるか。ね、現実をよく見ろと。オルグ。オルグされると経営者困るからね。こういろいろ邪魔するわけですよ。これがまさに階級闘争ってやつですね。だから昔は特にね、その経済統計ってのありまして、農業統計とか経済統計ってなって、実際にこれはね、実地調査のことなんですよ。例えばね、ある地域の農家は年収どれぐらいで暮らしてるのか、毎日何食、どれぐらいの食事食べてるのかとか、こういうの調べに行くんですね。統計調査っていうのは、もうそれそのものは階級闘争なんですよ。数字を調べるってこと自身、自覚を促すということですから。だからもう昔はだから統計、社会統計っていう、広く社会統計っていうのは、社会統計っていうのは世の中を良くする活動だったんです。金融政策の道具とかいうのはずっと後の話で、経済統計、社会統計っていうのは世の中を良くする道具なんですね。まあ、だからそうやって自覚を促しながら見抜かしてたんです。それはこの階級っていうもので、階級は本人自覚しないことがほとんどですから教えていくわけです。今だからこれやったらすごいよ。今だからね、あなたたちは搾取されてますよって言って、これが本人納得したらさ、すごいんだけど、しかし今の我々はパンとサーカスがさ、たくさんあるから、そんな難しい話よりね、光へ行こうとかさ、あっちのアイスクリームうまいからとかさ、こっち行っちゃうわけ。いや、よくできてんですよ、パンとサーカスが。実にさ、雰囲気渡ってましてね。でもね、それでも誇りみが出てきちゃった。それでも誇りみが出てきちゃって、ね、アメリカでさっき言った運動がある。それから、去年でしたか、イギリスで暴動があったでしょ。ね、ものすごいその放火暴動が。あれ、打ち壊しなんですね。あれは決して移民の暴動でも、移民っていうか、あれはイスラム教徒の暴動でも、移民の暴動でも、若者の暴動でもないんですよ。食い詰めたやつがみんなでね、打ち壊し合って、自分の食うも奪ったという事件なんですよ。だからね、パンとサーカスもだんだんね、限界を迎えてるわけですね。気がつき始めてきたわけ。みんなね、あれーというふうにですね。まあ、逆に今の時代はですからね、人々にそういうのを気づかせる道具が、情報なんですよ。情報。情報は人々を明るくするんですね、あれ。良くするという、そういうなんか理念があるんです。まあ、観念的理念かもしれませんけども、理念があって。だからインターネットってね、その、真実を知れば、みんな良くなるんだよというある種の理念がそこにはあるわけですね。で、マルクスの言ったこの階級という言葉を引きましてですね、そして、レーニンやスターリンが社会主義やっていくんですが、彼らは基本的に2つの方向性があるんです。まず1つは継続革命という言葉を使うんです。革命は常に継続しなきゃいけないという考え方なんです。常に階級の敵が現れるんだと。すなわちね、特権にあぐらをかくやつ、金で横暴するやつは常に現れる。常に革命しなきゃいけない。永続革命というのは1つ。革命は一国でやってるとよその国から攻め滅ぼされる。外国に広げなきゃいけない。世界革命。永続革命、世界革命でこういう理念がくっついてるんですよ。さあ、これ大変だったわけですよ。まず国内にいると、今例えば自分が共産党の幹部になったと、出世したと。永続革命だから、下手したら次自分が追われるわけですよ。お前は資本主義的傾向があるとか言ってですね、実際にスターリンの時代のソビエトはですね、そういう形で大粛清と申しまして1000万人以上に殺されてるんですね。で、 ソビエト、あの、中国で毛沢東がやった文化大革命に似たようなもんで、あれ3000万人以上が死んじゃったんですよ、いろんな理由でね。ですから、社会、北朝鮮なんかのことも含めて、共産主義の国の一つの怖さっていうのは、永続革命なんです。どんなに出世して、どんなに偉くなっても、いつ下からやられるか分かんないんです。だから、社会主義の論理っていうのは非常に恐ろしくできていて、一旦システムが始まったら誰も逆らえないようになってるんです。この永続革命の原理ってすごい原理なんです。だから、たとえ国家元首になったって永続革命の原理があれば油断はできないんですよ。この点は日本なんかと全然違いますね。日本はほら大学が教授になったらさ、もうあとはね、好き放題言わって定年はいないでしょ。大企業だってですね、まあ、専務以上になりゃさ、ねえ、もうやりたい放題でしょ。追われる心配がないじゃないですか。だから堕落するんですよ。ところが中国とかね、社会主義国はね、なかなかね、あれ、汚職をやっててもなかなか堕落しないのはね、そこなんですよ。派手な汚職をやるけど、なかなかね、こう、いわゆる堕落とか、まあ、田中防衛大臣みたいにならないことね。田中防衛大臣さんに、ポンとならない最大の理由は、この永続革命なんですよ。これがシステムに組み込まれてるわけ。だから絶対信用しないんです。必ず階級の敵を倒し続けなければいけないという理念があるから、絶対に信用しないんです、あれ。国家元首というのも。だから誰でもあそこの渦の中に入ってしまったら、あの渦から抜け出すことは難しいんですよ。違うと言ったら、それ反革命になっちゃう可能性ありますからね。全部反革命というレッテル貼られるんですよ。だから一番上でもそうです。だから、共産、マルクスっていうか、マルクスじゃないですよ。レーニン、スターリンは、本当の悪魔だね。あれ本物のブラックホールなんですよ。あそこに行ったら身も心も吸い取られてしまうんですよね、共産主義っていうのは。北朝鮮がそうですね。北朝鮮が反抗でない、最大の理由はそこなんですよ。永続革命の理念があるからです。あれがある以上ですね、あれ抜けられないんです。二つ目は世界革命なんです。世界革命については実はスターリンは終戦するんです。スターリンは世界革命は無理だってんでやめるんですね。でトロツキーって人がいて、この人やろうって言ったんだけど、スターリンやめるんです。だから世界革命はあるところは止まったんです。でもね、それは後のことで、やってる最中はすごいです。日本にも来ましたからね。で、実際にその後、ベトナムも革命起きたでしょ。で、ソマリアなんかの一時そういうことになって、で、アフガニスタンでも革命を起こそうとしましたね、そのソビエトが。だから世界革命ってやってるうちは、これが本物の冷戦だったんですよ。要するに、その人の国を社会主義にすることが使命ってなりましたから。だからこれと戦ったのが冷戦なんです。冷戦はただ単にですね、権力争いやっただけじゃなくて、社会主義の側が膨張していったんですよ。もうだから、ちょっと油断すると、永続、世界革命の名のもとに、自分の国で革命を起こされちゃうわけですよ。だからみんな恐れたわけ。だから貧しい人を放置すると、もうそれ自分の国で自滅につながったわけですよね。今みたいに貧しい人を放置して、上の人たちがですね、のほほんとしてるなんてこと昔絶対できなかった。永続革命がありますから、あ、世界革命と理念で向こう動いてんだから、いつそこでですね、革命を起こされて全部ひっくり返されるかわかんないわけですよ。だから、それはみんな非常に恐れてましたから、アメリカだってですね、人の国ね、こう、略奪してですね、ほったらかしゃ、そこから今度革命が始まっちゃって、自分の陣営崩されていくわけですから、ほっとけなかったんですよね。それがはっきり分かったのは、97年の韓国の危機なんですよ。97年に IMF 危機が起きるでしょ、韓国で。あの時韓国身ぐるみ剥がれちゃったでしょ。それまでの特権階級の特権が失われてね、財閥も解体されて、冷戦の時代なら絶対あんなこと起きなかったですよ。そんなことやったらさ、北が攻め込んで、ソビエトが攻め込んでさ、韓国なくなっちゃうよ。彼らが防波堤だったんだから、韓国にいたね、政治家や財界人が。それはアメリカは IMF って手を使って全部ぶっ壊しちゃったわけでしょ。要するに、世界革命の恐怖がなくなった途端、もうアメリカはあぐらかいたわけ。あぐらかいて、自分の欲しいもの全部取ってやってこうなったわけね。だからはっきり言って冷戦の時代というのは、社会主義側が、とにかくこう、ね、どこまでも膨張してやるということをやってたから、アメリカは。まだ、多少まともな部分があったんですね。で、これなくなっちゃったんで、 もうあとはやりたい放題略奪になっちゃったってのはこの20年間じゃないので、それがもう今ね破綻してきてるんだけどまあだからこうちょっとね数十年経って見てみるとですね、まあ実に皮肉なもんだったんだなと、まあ見ていて思いますね。だから共産主義っていうか、これ20世紀に作った、まあ、スターリンですよ。レーニンっていうかスターリンが一番これしっかり作ったんで、まあ、スターリンと毛沢東だな、これが最大の悪魔なんじゃないの。今でもだからこのブラックホールは消えないですよ。これね恐怖で動いてるから、みんなで一斉にねやめたってやめられるんですよ。みんな反革命じゃん、革命やめちゃおうとみんなで同時に終わるんだね。ところが一人二人言ったらこうされるんだよ。みんなで同時に言えば終わるんですね。それやったのがあの東ヨーロッパですよ。みんなで同時に言ったわけで終わったわけね。だからあれは少人数だとさ殺されるわけよ。だからこうなんか大変ですよね。まああれはバチカンもそれから西側を支援してまあやったからうまくいったんですけども、なかなか今残ってる社会主義国は共産主義国は厳しいですね。まあだから中国もそうなんですよ。だから中国の国家元首は国家元首でも油断はならないんですよ。いつも下からねやられる可能性があるわけですね。そしてまあ毛沢東の話も書いてありますが、まあとにかく毛沢東もそうやって革命やるわけです。そして、まあ民主主義自由主義の方向に発展したと言ってますが、まあこれは後の話ですよね。改革開放以降の話で、まあ、毛沢東の時代はまあ本当農民の時代ですから、まあ、農業経済を一生懸命やるんですが、なかなかうまくいかなかったということですね。はい、じゃ あの時間はありません。次行きましょうか、153ページの終わりまでこのようにから次どなたか。はい、お願いします。
このように社会主義は哲学的必要というようなものではなく、資本主義の遅れた国の国民にとって必然の思想であり、その内容も時代や国情に合わせて様々に変わってきたのである。だから今のように植民地を必要としないどころか、発展途上国の開発機構は、積極的にかつての植民地諸国の産業を振興しようとしている。世界の資本主義を振興することは、全ての国の経済にとって都合の良い新資本主義に変わっているからである。社会主義には経済的必然性はなかったが、政治的必然性はあったのである。そして政治的必然性を持って経済に当てはめたので、ソ連の場合は初期のうちは良かったが、最後は経済的に破綻したのである。中国の場合は社会主義的市場原理という矛盾した言葉が平然と使われているように、資本主義の道を歩き出しており、やがては開かれた革命、このことについては詳しく説明するによって完全な民主主義国、自由主義国になるだろう。だからマルクスの言った弁証法的唯物論と社会主義思想とは全然別なもので、極めて便宜的なものである。それを一緒にしたのはマルクスとエンゲルスの労働者階級を解放しようとする熱意から出た奇弁である。だからといって弁証法的唯物論そのものは否定できない。では弁証法的唯物論とはどのような哲学か。この私の小論の原本になったものは哲学者小材義重氏の、弁証法的唯物論である。私は22歳の時初めてこの本を読み、非常に感激し、その後日本共産党に入党した。そして農民運動を始めたのであるが、当時の私にはまだ政治的価値と経済的価値の区別がつかなかった。私有財産の否定や土地の国有化などいくつかの経済問題に対する疑問はあったけれど、当時日本の民主化を本当に考えていたのはマッカーサー司令部と日本共産党しかなかったので、経済の疑念は後回しにして政治問題に没頭したのである。しかし今となるとこの問題は全面的に私は理解できたが、弁証法的唯物論としては正しく説明した本がない。そこで、小澤義重氏の論文のうち正しい箇所と正しくない箇所の分離作業をすることにした。すると弁証法的唯物論を説明したところは正しいのであるが、その例としてソ連の社会主義経済を至るところで、挙げてあるので、いわゆるこじつけになり、したがって本論を分かりにくくしてきた。それを分かりやすくするために分けたのである。それからヘーゲル以前の哲学者をまるで価値のないように言うのはマルクス主義者の間違いであり、やはり歴史的な価値は非常に 大きく、それを正しく評価するのがマルクスの言う歴史主義であることを説明した。それと認識の中で最大の問題である、推理の箇所でなぜ資本主義から社会主義になるのかという点が極めて曖昧であるというより説明していない。そこで私は帝国主義から新資本主義への弁証法的発展と説明し、新資本主義はさらなる発展をするだろうと推理した。またこの小論は哲学論文であるので、どうしても専門的用語を使った方が説明が楽であるし、万物に共通した原理を言っているのでどうしても抽象的になり分かりにくい傾向が出るのはやむを得ない。しかしそれでも必ず例証を掲げたので、そこを読んでもらえれば内容は理解できると思う。この具体的な例証ができるということが他の哲学書と全く異なるところで、万物の原理を述べているのであるから必ず具体的な例はあるはずである。ところが観念の哲学は神の存在を否定するなら何でもよかった観念であるので、具体例はなく、ただ論理的結論を出しているに過ぎない。だからその哲学者の個人的な視界になってしまい、用語もその人だけに通用する言葉を発明せざるを得なくなる。その結果、極めて分かりにくいものになってしまうのである。しかし、そのことの歴史的価値については至るところで述べている通りである。しかし、今現在通用するものではない。その点、弁証法的唯物論は科学のように事物の解明であるので具体例は多い。弁証法的唯物論は私の人生の指針となり、今もそれによって判断し行動しているが、きっと皆さんにも役立つ考え方だと思います。
はい、ありがとうございます。151ページのところですね。要するに社会主義というのは哲学の発展というところで生まれたんではなくて、あまりにも貧しいその国、虐げられた、まあ、農民や、一般庶民の力を結集するための便宜的なものとしてマルクスが使われたんだということだったというのが歴史の実態なんですね。ですからその観念的に言えばですね、それこそ資本主義が社会主義になるという歴史法則がっていうんですけど、それはその観念のは実態では間違いでありまして、唯物論的に言うならばですね、食えなくなったから次に発展したんですよ。帝政ロシアが崩壊したのも大清帝国が崩壊したのも人々は食えなくなったからですね。食えてれば別にですね、国王が当主が内相が国は続いていたはずなんですね。だから弁証法っていうのはやっぱり食えてるか食えないかで物を見るっていうことなんですね。あ、ごめんなさい、唯物論ね。唯物論ってのは食えてるか食えないかで物を見るっていうところですね。だから唯物論的に考えるならば、まさにそのあそこのね、社会主義革命というのは、その前の食えない人たちのが起こした反乱だったということですね。革命だったということですね。じゃあ食わせるようになったかっていうと、まあなかなか難しかったから最初のうちは良かったんだけどね、食わせられなくなっちゃって、やっぱり資本主義に戻ってきたわけですよ。で、だからしかもその戻ってきた資本主義はかなり退化した資本主義なんだね。言ってみればあの奴隷の時代のね、資本主義に戻ってきちゃったわけですよ。皮肉なことだったですね。で、ここでまあ中国をこう持ち上げて、新資本主義の話は書いたんですが、新資本主義って言葉はよく使われるんですね。もう20年以上前から、30年ぐらい前からあるんじゃないでしょうか。情報化の進展とかソフト化の進展とともによく使われている言葉が新資本主義なんです。昔のようにですね、同じような鉄、同じような、何なの？あ、それか。同じような飛行機をですね、どこでも作ってるっていう時代の資本主義は、今もうそういうんじゃないんですね。例えば同じような機械を作ってればですね、国と国同士の戦いみたいな話になりますね。だから独占禁止法が生きてくる世界で、まあ言ってみれば寡占独占を排除してですね、フェアな戦いをすればいいって話ですね。ところが例えばアップルの、iPhone なんかは世界であそこしか作ってないわけでしょ、基本的に。そうすると独占がけしからんっていうよりも俺にもそれ使わせろっていう人たちが多いわけね。排除、独占排除するんじゃなくて俺にも使わせろと。そうするとやっぱりね、昔のような市場の考え方が成り立たないんですよ。しかもその知識が中心になってきますから、どんなに製造設備があったって知識がないと動かない。知識は一人二人の人で動きますからね。国力と知識ってなんかね、必ずしも一致しないところがあるんですよ。頭脳は世界動いちゃうでしょ。そうすると従来のようにですね、富国強兵みたいなね、その経済学、富国強兵みたいな資本主義の発展段階ってのはなかなかね、 考えられなくなってきちゃったんですよ。常に資本主義はね、世界の中の自分の国を考えなきゃいけませんからね。まあそうやってそのまあ資本主義の進化したことを全部まとめて新資本主義というようなことでこう言うんですけども、まあだから新資本主義になってくるといろんなところが変わってきて、資本っていうものにお金だけじゃなくて知識っていうのが入ってくる、国境線を越えてくる、それからその投資というものがですね、そのよく分からなくなってくる、人材の投資なんか含めてね、まあことごとく形を変えてくるんです。でそれに合わせたやっぱり政治も、だからそれで資本主義が変わってくると、やっぱりその人々の食える食えないも変わってくるんですね。例えば昔で言えば、農民は農民として食えました、工員さんは工員さんで食えました、自分の立場があれば食えました、今食えないでしょ。これが新資本主義の一つの現れですね。その農地があって農家やってますと、なんかいつの間にか食えなくなっちゃった、私昔から代々酒屋やってるんです、でもそこへ食えませんと、私工員やってるんです、いや工員の仕事ありません、なんかこう昔のように何か一つ行動して立場役割を持って行動していれば飯が食えた、それをもとに社会も作ったし、職場ということも考えたし、まあ社会保障も考えたんだけども、そのまま成り立ちませんと。だから次の仕事は何をすればいいんだろうとみんな悩んでるわけですね。どの会社に行こうかっていうか、どの仕事しようかと、仕事そのものも変えなきゃならなくなってきた。あるいはもうソフトの世界におきましては、何業かわからないのあるわけね。プログラムソフトなんかはですね、いろんな業種にわたってるわけですから、何業の仕事をしてるかもこうよくわからなくなってくるわけですよ。で結果的に見えてきたのは、そのこういう言葉ですからね、どんな風に変わってきたかというと、資本主義が変わってきてですね、その新資本主義以前の時代はよくこう言われるんですよ。ブーイングささやいていてね、行動によって成り立ってた社会ってよく言われるんですね。私は農民です、私は工員です、私は専業主婦です、こうみんな自分のやってることっていうことを基本にして社会を作ってたわけですね。だから自分に与えられた行動をしてればそれでよかったんですよ。酒屋は朝から酒屋やってればそれで尊敬されたし、農家は朝から農業やったら尊敬されたんですね。それは分かりやすかったんですね。ところが日本で言えばもう40年ぐらい前から、これがノレッジソサエティに変わってるわけですね。知識社会ですね。知ってるっていうことが大事だって時代になってくるわけですよ。私は経理部にいます、仕分けができます、それじゃダメだね。あなた税金のことどこまで知ってますか、あなたはその財務のことどこまで知ってますか、私はコンピューター操作できます、いや今そう言われたそことそうなんだけどダメなんだと、ソフトのことどこまで知ってますか、 OS のことどこまで知ってますか、これからのそのソフトの動きどこまで知ってますか、あるいはあなた誰を知ってますか、そのとにかくね、知識がねこの社会の中でその人を決めていくんですね。新資本主義の時代っていうのはもうとにかくまず知識社会なんですよ。知識がないとダメなんですね。だからどうしてもね、教育っていうのがですね、知識偏重教育なんで、これはもう知識社会の特徴なんですね。資格もそうですね、資格はまさにね、ノレッジソサエティの特徴なんです。だからこれは要するに行動はできるけども知識ない人を失業者に追いやってしまうんですよ。だからね、あの新興国でですね、まあ、発展途上国新興国で教育が行き届いてない、教育行き届いてなかったって地元に工場があってね、農場街でみんなで働いて暮らせるじゃないですか。ノレッジソサエティはそれができなくなるんですよ。その農業も誰かね、企業が農地を持ってってしまう、あるいは工場もどっかのね、外国の優秀な企業の工場になりますから、難しい入社試験があってですね、地元の人らがあっても必ずしも入れないわけですよ。でこれが失業者になってくるわけですね。でこれがどんどん広がってきて、今日核あるような貧富の格差に拡大になっちゃって、例えばそれがチュニジアやエジプトで起きた革命になってきてるし、でそれが良き方向に行けば今度はロハスみたいな話になりますけど、悪き方向に行けばですね、 まあ、本当に暴動みたいなことになるわけね。中国もそうですよね。で実はこの後どうなるかってもう前から言われていて、実はこの後はラーニングサソサエティだと言われてるんですね。実は知識社会はもうそろそろ終わりじゃないかと言われてるんですよ。なぜならばラーニングサソサエティというのは学ぶことによる学ぶことの学ぶ社会っていうんだかな。すなわち知識というのはあまりにもたくさんあるし、あまりにも急速に変わってしまう。だから今何か知ってるというだけでは全くそれは不十分なんだと。これからは学べることができなきゃダメなんだって言うんですよ。例えばラーニングオーガニゼーションって言葉あるでしょ。ラーニングオーガニゼーション、学ぶ組織ってことありますよね。学ぶ力を持ってなければ生き残れないんだとよく言われるんですね。だからこれはもう知識を持ってればいい以上のものなんですよ。学ぶ力ですから、これ弁証法なんですよ。言ってみればね、まさに伝承法の世界で、その何が必要なのかは自分で判断して、必要なものを自分のものに取り入れていくという、まさに伝承法的な考え方が必要なんですね。だからね、こういうのを見ると相当やっぱり今までの食えた食えないに変化が起きそうだって分かりますよね。今までドゥイングソサエティでね、まあせいぜい 40、50 年前ですよ、なんとかある意味で平和に暮らしてた人たちがですね、なんか本当に食えなくなっちゃって、ね、どうしようっていうふうになっちゃってるわけですよ。だからこれはやっぱかなり深刻だと思いますよ。これが新資本主義なんですよね。これはもうだからいい悪いとか誰かがその搾取してるっていうのは表面的な現象で、資本主義そのまま変わってきちゃってるんですね。もう言ってみればね、まあ、広く言えば物質文明はかなり行き渡ったってことなんですよ。かなり行き渡っちゃったから、まあもうあとは効率のいいところを上手に作れるところがやって、あとは世界中役割分担になってきたんだけどね。こうなると雇用が追いつくからね、で食えないというね、その歴史法則の一番根本的な部分に問題が生じ始めたわけですよね。さあこれが大変なんです。今のところこれを克服した国はまだあんまなくて、だから私がね NPO で言っているその持続可能性の社会あるとか、あるいはその、経済特区なんかでね言ってる世界というのは、実はこれに全部これある意味で焦点当ててあるわけですね。ラーニングソサエティというのは言ってみれば熟練型社会のことですね。でこれはどちらかといえば高齢化社会の方がいいはずなんですよね。だから日本は高齢化社会っていうことを弁証法的に考えれば、熟練社会のラーニングソサエティにぴったりはまるんですよね。で、まあ一方で戦略的低エネルギーっていうのもありますから、まあ熟練を生かしながら、まあ機械ができないところを人がやってって、で特産物でも作りながら世界に売っていけばですね、まあそれは結構食えるんじゃないかなと思うんですよね。世界もいずれ日本と同じような問題に直面していくわけですから。でラーニングソサエティってことは、これは社会が継続しなきゃ絶対できないんですね。その学び続ける組織社会の継続性ってことが重要なことなんで、継続しないときに学びはありませんから、そうするとやっぱこれは文字通りロハスなんですよ。健康と持続可能性を考えたライフスタイル、まさにロハスが必要で、で新しいリーダーシップがいるんですね。これはやっぱりだから一つの新しい世の中の方向性だと思うんです。ただここでね、この曽我さん中国いつも持ち上げるんですけど、私反対なんだね。また間違いを犯したんだけどもね、米中法はいいけどもさ、ソ連おかしかった。いや中国もおかしいと思うんですよ。新資本主義の時代はやっぱりね、ラーニングも大事なんだけど、やっぱり根本的に良心がないとダメなんですね。これ21世紀なんです、民衆の時代だから。民主主義だと相手が大衆だから、大衆だからごまかせちゃうわけね。良心っていうのがないとダメなんですよね。ところがさっき言った共産党の世界っていうのは良心ないし、でもともとあの国育ってないよね。20世紀100年遅れちゃったと思うんだよ、良心を育成するってことに関してね。えやっぱりその変な革命やっちゃったもんだから100年遅れちゃったと思うんだよね、両親の育成ってことだし。100年3代 私はしばらく大変だと思うんですよ、あの国。だって良心がなかったら絶対世の中良くならないわ。13億持ってさ、みんなさ、ね、自分が奴隷になりたくないみたいなことやってるわけですから、自分が貧民にならないにはどうしたらいいかと思ってやってるわけでしょ。これ共産党がなかなかって変わんないですよね。私は簡単にいかないと思うんだな、正直なところ。まあだから中国の近未来に対しては私は結構ね悲観的なんです。まあとにかく、改めて言うならば、政治的必然で生まれてきたわけで、まあ権力闘争の道具になったということですね。で実際だから経済を動き出してみればですね、ちょっとそれは違うんじゃないかって話になったということですね。で152ページで弁証法的唯物論についてこの本にずっと書いてありますが、今ルールお話した通りで、食えるか食えないかで見ていくのが唯物論で、弁証法的っていうのは食えないからどうするっていう、そのどうするっていうのは弁証なんですよ。食えない、それは親の因果がたたっちゃったんだっていうのがこの辺では刑事条約ね。貧しいのは仕方ないことだと、もうね、親の因果がたたったことでこの国のね、っていうかもうこの世のなんか定めなんだと、貧民に生まれない貧民になったと言っちゃうのが、言ってみれば関連論で、弁証法的唯物論で違うんですよ。そうはそうならないぞと、それは一時そんなこと言ったってみんなですね、食えなく動き出すと。だから食える食えないで見ていって、それがどんな運動を引き起こすのか、社会運動を引き起こすのか、経済政治において、でそれ運動がまさに弁証法ですから、だから弁証法的唯物論っていうのは食える食えないを見ながら運動を評価していった話なんですよ。私のワードレポートとか、あるいはインターネットラジオ全部これですよ。 NHK ラジオも、私もだから弁証法的唯物論者なんです。現実見るときはもちろん神々の話、直感もある程度自分なりには頭入れてるつもりですよ。でも今どうなるかっていうことの考えるときには、直感の部分と弁証法的唯物論両方いるんですよね。今食えてる食えないっていう部分と、それがどんな運動を引き起こすか、これだけはちゃんと把握していないと、それが未来とつながらないんですよね。だから今みたいにこれだけ食えない人や企業が出てくる、必ず運動が出てきますよ。で運動の方向性ってのは、その今そこにいる人たちは何を思ってるかで決まりますから。で意外なぐらい日本なんかは、まあ暴動はあるでしょうけども、その階級闘争ではないんですね。むしろ自分たちいい時代作ろうっていうんですね。ロハス的な、やっぱそういう人たちがオピニオンリーダーなんですよ。とんでもないの言いますよ。でもとんでもないのは昔からいるわけで、オピニオンリーダーが誰になってるかですよね。やっぱりそれは昔とだいぶ違いますよね。私はやっぱ21世紀なんだなぁと思ってるんですけどもね。ね、まあとにかくこんなとこですね。でちょっと時間もないんでですね、まあ世界観の話もありますが、159ページのとこね、ちょっとここをやって終わりになるかな。159ページの最後から3行目、唯物論と関連論の相違で、とりあえずこれ160ページの後ろから4行目まで、とりあえずどなたかまず読んでいただけますか。はい、はい、すみません。
唯物論と関連論の相違。
はい。
唯物論と関連論は同じ哲学という言葉で呼ばれているが、哲学の根本問題である思考と存在の関係について両者は相反する結論を持っている。存在、客観的な世界、自然物質を第一義的なものと認め、思考を認識、精神などは第二義的なものと考えるときの哲学上の学説は唯物論の部分に入る。しかしこれとは反対に、精神、観念、主観、人間の意識を第一義的なもの、根本的なものとして認め、外部にある客観的な世界、物質的なものは人間の意識があるから存在するという人は全部関連論者のグループに入る。これらのことをどう考えるかによって哲学の研究全般に相違が出てくる。関連論者にとっては世界は人間の感覚したものの全部であるか、それとも人間が生まれつき持っているとする理性、または意識によって創造されたものかと、ものかのどちらかである。そして外部の物質界は仮の世界、仮の姿と説明するか、何か活動的な精神が生み出したものと理解している。 関連論者にとっては人間が見るものは人間の主観自らが活動する姿または人間の思考や感覚や意思自らが生んだものでちょうど映画のように映し出された単なる映像であると思っている。このような関連論については今時の人なら誰も正面から信じないと思う。しかしこういった考え方が出たのは17世紀で人間が神から独立していなくそれまでは人間世界で見るものは何事も実際にあるものではなく実在するものは神や仏の使いだけで全ては箇所を仮の仕方であると信じていた。
あ、その次もやっちゃいましょうか。で次のページの、はい、あのところまでね、あの、次の段落までお願いします。はい、
それに対して実際にあるものすなわち実在は神の世界の繁栄ではなく人間の心の繁栄であるとしたのだからまさにコペルニクス的転換であり革命的なものであった。しかしそうは言っても完全に神から独立してはいなくカントのように人間の精神と神の分野が併存していたしヘーゲルでさえ論理が難しくなると神を持ち出していた。今ならそうしないでここまでは分かったこれから先はもう一回研究中であるというけれどもカントやヘーゲルの時代はそこまでいくと神という言葉で結論を出すのである。だから自然科学者も例えばニュートンのように宇宙は動いているが最初の衝撃は神が与えたのであると結論したし戦前の天文学者相対性原理のアインシュタインでさえ最後は神の働きで説明した。死の起源のダーウィンは神を持ち出さなかったので豪豪たる世の非難を浴びた。しようがないのでその著書の後書きに神を持ち出して何とか世論を沈めた。何しろヨーロッパでは1000年もの間この世の中全体は神が作ったものだと信じてきたので自然科学も哲学も一気に変われなかったのである。だから物事の評価は歴史的相対的に見なければならないということである。関連論は間違いだというだけでは批判になれない。
はい、ありがとうございます。まあ、これあの本当まとまって書かれていますけども本当その通りでありましてまあ人を考えるとですねもちろんいろんな観念あるわけですね。良き頃も悪き頃も。しかしもう一つね今日の飯食わなきゃならないって現実に対応する自分っているんですよ。見てるとですねそのまあ今日の現実に対応しなきゃならない自分というのは相当強力なんですね。これ生物の本能の部分ですからここはやっぱりですねちゃんと抑えた上でないと良き哲学良心も広がらない部分があるんですよ。でやっぱこれは人っていうものの神との違いだと思うんですね。人と神が別々というのはね人はやっぱり飯食って生きてるんで食えないとやっぱりねそれはお仏壇だってねお供えしなくても多分仏様明日もいますわね。お水もお供え物ちゃんと仏がいると思いますが人はやっぱりお供え物って言いますかね口入れのものがないとですね1週間もしたらもういませんでしょ。私この現実をちゃんと認めるかどうかだと思うんですよ。人というものに対してね企業もそうですよね。何も営業活動しないから続かないでしょ。やっぱりそれはね人もやっぱりそうやって日々生きるという本能的な部分をちゃんと満たしながら成長していくんだと思うんですよ企業もね。だからいろんな観念的なね未来については当然これを求めたいという思いも強いですから求めればいいんですが食えなくなっちゃったらまず食えるように戻してからなんですね。食えないと難しいですよ。私はだから観念論というのはまあそういう意味でね観念論で説明できる部分もそれはあるんでしょうけどもやっぱりその唯物論その運動であれば唯物的弁証法の部分をちゃんと押さえとかないと関連論だけで見てると失敗しますね。まさに今の TPP 騒動が一番いいとこです。 TPP やれば世の中良くなったら完全関連論なんです。もう食えないのどうするとね、日本の農業は TPP なんかダメだ食えない農民どうするとこの話を考えてから考えるのが本当の政治なんですよ。だから良き方向があるとしたらね TPP 運動じゃなくて農業を変えなきゃならないことは間違いない。でどう変えていくかを変えていけばいいわけね。これが本来政治だね。これは弁証法的唯物論なんです。ところが TPP さえ入れればうまくいくみたいな議論は途中全部端折ってあってね現実を接点ないでしょ。これ関連論なんですよ。で関連論者にはね現実言ったのは分からない。 今の増税論議もそうですよ。この不況で増税してどうやってやんのと、ね、それ自民党だって賛成してないよ、公明党も反対でどうやって通すのと、これ現実的な話でしょ。もうこれ通用しないもんね。藤井や藤村や野田はこれは絶対通さなければならない、どうやって通すのと、ねえ、針の穴にどうやって象を通すのみたいなことを言うわけですね。象を通さないかんと、お前どうやって通すのよと、もうそういうことを言うだけでもう話聞かなくなるんだね。関連論者、政治家が関連論者やったらねダメなんですよ。まあ学者は関連論でもね、まあ商売だからいいのかもしれませんけども、政治家が関連論者になったらもうこの世のおしまいですよ。今アメリカも割とですね、まあ関連論が政治に広がってるんですよね。アメリカの議会も、昔アメリカの議会っていうのは世界で一番弁証法的だったんですね。でもだんだん最近アメリカの議会も関連的になってきちゃったな、困る話ですね。でまあここに神の話書いてありますが、まあ、滑稽に見えるでしょ。やっぱりさ、ほら神と人分けちゃったからね、その矛盾が未だに囚われてるわけですよ。神と人分けちゃったんで、まあなかなかね、例えば数学なんかもそうですよね。前にも皆さんね言ったことあると思いますが、数学っていうのは例えば平方根っていうのがギリシャ時代に見つかるんですね。1、1、ルート2ですよね。これこのルート2ってね、1.41 うんぬんってね、これが無理数ってやつですよね。これがだから要するに神の仕業に見えちゃったわけよね。どこまでも続く数字でしょ、どこまで行くんだ。だからこの話はしばらく秘伝だったんでしょ、人言っちゃいけなかったでしょ、無理数の話はね。無限の話もありますよね。イコール1、1イコール1、これいいですね。3で割りますね、両辺3で。3分の1イコール 0.33 ですよね。両辺3かけるでしょ、これ1に戻りますが、こっち 0.99 ですよね。やっぱ違うんですよ、こうやって違うんですよ。1と 0.999 は違うんですよ、これ違うんですね。やっぱりね、今の数学にもこれ穴開いてるんですよ。でこういうとこは、まあ、見ないようにしてるわけね。あんま考えないですよね、こういう問題についてはだから例えば極限なんていう考え方はね、あれ今考えましたよね。極限っていうのはまさにね、いい考え方なんだ。リミットってやつは、神を出さずに神がどこにいるかっていうことを示してるのがリミットですよね。極限を取ればどうなるって、その極限って実はいけないのね。極限まで来れば1と イコールになると、 0.9999 の極限まで来れば1になると、極限ってどこまで行ってもないんですよ、ね、だからこう空想上の世界ですよね。だからさっきの、ニュートンの始めもそうですね。宇宙の始めは神を動かしたと、ビッグバンの始めのエネルギーの塊はどうできたんだ、偶然にできたんだ、ねえ、まあそういう話でさ、極限っていう話に必ず出てくるわけですね。まあだからなんつうのかな、このまあ神の世界を語らずして全部語るとなかなか大変で、まあね、良きかところも十分あって物質文明進展したんですが、そろそろなんかね、だから最近本当にあらゆる分野で、医学もそうですが、その神って言いますか、生命って言うんでしょうか、そういうものをどう定義するかっていうことが大問題になってきてるわけですよ。それ抜きに語れなくなってきたわけね。でもそれは過去1500年間神抜きにやってきた哲学があるから、簡単にこれは戻せないわけですね。神様こんにちはっていかないわけ、はっきり言って1500年の蓄積ありますからね。えさっきも言ったように、種が蒔いて芽が出てきた、ありがとう、これいかないんだよね。自然の恵みはありがとうと、この一言が出てくる、これができないんだよ、なかなかね。そういう意味では日本は上手やってますよ。哲学と神と上手に調和して、ねえ、さあじゃあその次、 162ページの最後まで行って今日はおしまいにしようと思いますが、もう一つ読んでいただけますでしょうか。以上は学問の答えがあった最後のところ。あ、いいですか。
どうぞ。今読みませんでした。
あ、そうです。はい。はい。
以上からでした。
はい、そうです。
以上は学問上のことであるが、実際の世の中はむしろ関連論によって動いている。戦前の日本に例を取るならば、最大の関連論は大東亜戦争である。この原因については、説著、これからの中で、小論したが、その基本的指導原理は、精神と何もどっかなさだらん、ならざらんということだった。兵器の劣勢や物量の不足などは、関東精神で補えるとした。入間侵攻作戦などは食料輸送計画もなく、ただ現地調達だけだった。これに対し疑念を持った軍司令官を更迭し、結果20万の兵隊は餓死したのであった。また南方ニューギニア戦線でも戦わないで餓死した。すべて大本営参謀本部の関連論が原因であった。戦後における関連論の最たるものは、憲法第9条による非武装中立論である。自分は何もしないで、ただただアメリカ軍に守ってもらおうという虫のいい関連論である。もっとひどい関連論は、戦争は嫌だ、アメリカ軍は帰れ、日本は非武装中立で行くべきだという全くナンセンスなことを言う政党は政党さえあった。憲法は今の時代に合わせて改正すべきものであるにもかかわらず、いわゆる世界に冠たる平和憲法を変えようとする政党もない。平和憲法どころか、これではアメリカの保護国憲法ではないか。日本は自立しなければダメだ。だから対等の日米安保条約なども結べるわけがない。また公のことなど考えないで個人さえ良ければ良いという日本人、道路の二酸化炭素のことは文句を言っているくせにバイパス道路は反対だという日本人、またバイパス道路を作ろうとすると貴重な虫がいなくなるからといって反対する日本人、虫のために人間は病気になっても仕方がないと思っている日本人、野猿のザルが人間生活を脅かしているのに動物保護だと言って逆に人間を金網の中に囲い込んでいる日本人、こういったおかしなことは数え上げたらきりがない。こういうのはクソ民主主義によって全て関連論の最たるものである。今や日本人のほとんどが関連論者の集団だ。公を無視して自分の都合の良いことだけを言うのを関連論者というのだ。これに対し現状の抜本的改革を言う人は異物論者だ。
はい、ありがとうございます。まあ最後本当に戸田さんも怒り爆発という感じで書いてありますが、まあ現実はですねこういうもんなんですね。で、関連論者、日本だけじゃない世界中多いですね。これをやっぱり解き起こしていくのが本物の改革であり、そしてそれが弁証法的唯物論なんです。まず基本的にですね、問題が出てくるその背景を考えなければなりません。例えばそのバイパスがね、いいとか悪いとかっていうのはその裏側にですね、自然開発に対する懸念というのがあるわけですね。自然の開発をしたらまずいっていう懸念を持っている人たちがいる。だから政治というか世の中のリーダーは自然と人間の関係について新しいパラダイムを設けなければなりません。その無秩序な自然開発ではなくてどうすればいいかと考えなければなりません。国防なんか一番いいですね。どうも日本人は国防というのはまず軍隊のことを言い出すんですけども、その軍隊がですね鉄砲を撃つようになったらいよいよ国おしまいの時なんですよそんな抑止力だなんだって言いますがね、別に抑止力だけなら竹槍でも構わないわけでありましてですね、弾を撃つのは最後の最後なんですよ。もう弾を撃つようになったらいよいよおしまいなんですはっきり言ってね。で、国防の基本はですね、まず国民が日々豊かに満足して暮らしていること、ほとんどの戦いは中からね、内部に原因があるんですよ。内部で問題が起きるから外の誘惑に乗っちゃうわけよ。だから中から国は崩されていきますから。だから戦争を止めるために最大にすることは、常に全ての国民が生き生き元気に仕事ができて、とりあえず飯は食えるっていうこと。この状態を崩したら崩されるんです。だから本当にですね、世界が危なかった冷戦の時代っていうのは、アメリカは絶対人の国をね、ほったらかしにしませんでしたね。どんな援助をしても国支えたでしょ。例えばですね、岸信介っていうやつはですね、あれなかなかの弾でありまして、アメリカの CIA から相当金もらったんですよ。脅し文句あったんです。次の選挙自民党負けそうなんだけどってわけね。で、これで社会党変えそうだと。次の選挙自民党負けそうですよってね、アメリカはね、たまげてね、CIA 活動資金出したんですよ。それと脅かした。脅かし金引っ張ってきたんですよ。だからね、 その国防っていうのはですね、そんな自衛隊のようなもんだけの問題じゃない。要するに食えてさえいればですね、まあ大丈夫なんですよ。でね、武力はね、今じゃどんだけ使うかっていうと、やっぱ共同防衛なんですよ。それでも攻めてきたら、山々谷々のにみんな待ち受けて相手を倒すというのがね、共同防衛ってやつで、スイスがやってますよね。あれが今国防の基本なんです。だから、まあ、ちょっと今の日本もね、そういう感じはないんですけども、とにかく自衛隊に任せておけばいいというね、火事が起きたら119番、泥棒入ったら110番、北朝鮮攻めてきた自衛隊で、こういうのだね、なかなかちょっと国は守れないんです。まだその辺はもっと弁証法的に現実を見て、本当にその攻められないという状況はどんな状況なのかを常に考えてなければいけませんね。公のことなんかもそうですね。要するに、弁証法的唯物論っていうのは、食える食えないっていうことを、何を考えてるかっていうのは、その現実どうかってことを見て、それを運動に変えていくことですから。ね、そのいろんな問題が出てくる、苦情が出てくる、いい悪いが出てくる、それをどう運動に変えていくかなんですよ。それをどのように、その変化のエネルギーに変えていくかが大事なことなんですよ。だから、エネルギーあるわけね。文句が出るっていうことは、苦情が出るっていうことは、いい悪いがいいってことは、そのエネルギーあるんだから、そのエネルギーをみんながより良いと思う方向を、にどう向けていくかなんですよ。より良いと思う方向をどっちに見つけるか、これはまさに歴史の法則なんですよ。歴史の法則でまさに弁証法的唯物論の一番のポイントで、どういう時代に来ればみんなよりよく飯食えるのか、これだけの新資本主義の時代に高齢化を迎えて、グローバル電車も行き渡っても行き渡った段階でみんながね、安心して飯食えるのはどんな状況なのかということを大胆に想定して、でそれに向けて世の中を動かしていく、これが一番重要なですね、まあ言ってみればその弁証法的唯物論による世の中の動かし方なんですね。だからその文句が出るとかいうのは、これはエネルギーがある証拠なんです。重要なことなんです。何にも出ないのが一番困るわけ。無関心ね。無関心っていうほど辛いことはないわけですよ。苦情が出ていいことでありまして、でそれをどうエネルギーに変えていくかですから、だから常にリーダーはですね、やっぱりその弁証法的唯物論で、未来の方向性と、それからそのエネルギーを力に変えていくっていうところをいつも考えて行動していくことが何よりも大事なんです。要するに全ての問題がなくなるっていうことはありえませんから、常にその運動してるっていうところがポイントなんですよ。動いてるっていうことが一番いい状態なんですよ。ユートピアっていうね、止まった状態に一気に行くにはと思うとうまくいかないんですね。理想の姿はあるんだけど、理想の姿に向けて動いてる時がね、これ成長してる時なんですよ。だから一気にやろうとって難しいから、そうじゃなくてこう動きながら考えていくとね、ゴールは見失わず、これがやっぱり弁証法的唯物論の真骨頂じゃないでしょうかね。まあだから常に世の中はですね、まあ関連のもちろんあるし形状学もあるんですが、実際世の中を動かしているのは弁証法的唯物論なんですよ。これは人間の本能ですな。食えなきゃ始まらんのですよ。飯食えなきゃ。で、それがボトムラインで、そこからスタート、そこから絶対目を離さない。これがやっぱりね、社会の運営の非常に重要なところだと私は思いますね。はい、なんかもうあっという間に9時になっちゃったんですけども、何か全体についてご質問ご意見とありましたらいかがでしょうか。
ランニングソサエティですか。
そうです。ランニングソサエティってことはね、もう20年ぐらい前から言われてるかな。ビル・ゲイツなんか結構言ったですね、ランニングソサエティってことはね。
それを基準に社会を組み立てていく。
やっぱそのラーニングだ、必ずしも学校で学ぶだけじゃありませんからね。歴史に学び、先輩に学び、ね、全部ですから。
知識が多すぎるから、どうからっていうところに。
そう、だから知識を詰め込むだけでダメなんですね。上手に取捨選択するという。
あとは実践で。
そうそうそうそう。
させるということです
。その通りですね。
させるということですね。だから時間がかかるし、根気もいるし。
そうですね。面白かったですか、ごめんなさい、今日の話は。
面白かった
です。あ、そうですか。まだ学生の頃、ね、こんなよくやったんですよ、なんか。 あんまいい思い出ないです、哲学っつうと。なんかさ、また先輩に怒られてさ、お前は思考が、思想が甘いとかさ、なんかね、つっかかられるのね、私もね。いい思い出なかったですけど、まあ久しぶりにやったら、私も楽しかったですよ。階級闘争抜きにね、こうやってるといいな。お前はどっちの味方だとか言うわけですぐ言われるわけね。お前はブルジョワかとか言ってさ、いや、そうじゃないんですかと言うんだけど、許してくれなくて、昔の人は。
じゃあ択一で考えたら楽ですよ。
どっちか楽ね、思考停止なんだよね。そう。そう、どうしますか。何か、ね。
さっきから神様にこだわるんだけど、私は。
ええ。
西洋の人って、
うん、
神様信じてますよね。
まあいるとは思ってるんですね。
いるとは思ってるんですよね。
ええ。
でもその哲学ではその神を持ち込まずにやってるんですよね。
ええ。だからそのまあ。いるけども、そのなんて、その神は我々の考える神よりもっと厳しいんでしょうね。だってキリスト教だと人は罪を背負って生まれてたでしょ、うん、罪を償わなきゃいけないでしょ、うん、しかも父なる神でしょ、あれ母じゃないでしょ、
うん、
厳しいんでしょ、あれかなり発想として。
なるほど、
だからこう裁く人なんのかな。
うん、あ、そうですね。
ねえ、どうもそんな感じです。私もよく知りませんけども、見てるとね、日本の神様みたいななんか親しくないよね。
そうですね。
ポンポンってなんかおねえって、あんまりちょっとそういう感じはしない。こうなんかね、つくしが出てきて、ああ春だな、ありがたいっていう感じじゃないよね、なんかね。
そうですね。
どうもなんか違うんじゃないかな。
だから神様って考えてみたわけでしょうね。
だからまあ最初からなんか分けちゃったんですね。うん、ね。
ここに何か違いがあるんですね。
ね、そしたらやっぱギリシャ以降の時代を乗り越えなきゃいけないでしょ。うん、これは大変ですよ、うん、逆にこれ混同しちゃうのは未開なこと、
うん、
ヘーゲルの哲学もそうですが、うん、野蛮人のやることだなっちゃいますね、うん、これ。
そうですね。
そこまでこう何百年も歴史の中で思考を固めちゃうと、これ直すのは大変じゃないですか。
うん、そう
正直言って。
思いましたね。
去年流行ったあのジャスティスな正義っていうのも、ジャスティスってなんか裁くって意味じゃありますもん
ね。そうです、そうです。
そうですよね。
あれなんか神が裁くんですね、最後ね。
うん、
なんだかね、裁くんじゃなくて一緒に根治してくれると思うんだけどね。
ですよね。
なんかその辺がちょっとね、多分神に対する考え方違うんじゃないかな。ね、あの
神は死んだとか言うじゃないですか。エルネサスとか。あれ殺したんですかね、じゃあ西洋人は。
まあ一つはそのいわゆる中世の時代のね、うん、利権と化した宗教、
うん、
その象徴の神は死んだということですね、
うん、
だからそのもう言ってみれば宗教家に遠慮する必要はないと、うん、見たまま感じたまま言えばいいと、
はい、
だからルネサンス以降の絵画ってのはものすごく写実的でしょ、うん、
なりましたね、
あれはだからやっぱりその宗教的なその価値観を全部排して、うん、見たまま聞いたままその通りやろうって世界ですね、だからそこには神ではなくて理性が出てくるわけね。だから神は死んだってそうかもしれないな、
うん、なんとなくこう神っていうんじゃなくて、
はい、
そのなんて言うんでしょう、例えばその教えっていうか戒めっていうか教育というか、そういうものじゃないかなって感じがしますよね。
そうだ、向こうは ね、そうそうそうそう、
うん、そうしますね。
法律みたいなものなのかな、
ね、
これやっちゃいけないやつですね。
そうですね、
うん、限定法なんだね。
限定法ですよね。
だってユダヤ教なんかだってね、もしそれを信じなきゃゴイムになっちゃう、
そうそうそうそうです
ね。キリスト教で言えば10の戒めで10回だからその戒めを破ればあれだよと、
そう
でイスラムで言えば単純に言えば剣かコーランかっていうことだから、
うん、そうですよ ね
剣を取るんだったらお前は死んじゃうんだからっていう、恐怖でみんな神の存在
を
無理やり押し付けてんじゃないかなっていう感じがしますよね。今言ったようにこう自分がその神っていうのを信じてそれに近づいていくっていうんじゃなくてね、なんかそんな感じがちょっとしますよね。
だから知識人でも割とそうですよ、
うん、
なんかこう近寄りがたいものと思ってるんですね、うん、神について、うん、まさに10回とか戒めっていうのは結構あれみんなね、うん、どっかで思ってるわけですよ、うん、だから今天変地異とかいろんなのあるでしょ、
うん、
恐怖に怯えてるわけですよ、ね、いよいよ神の怒りかってわけでさ、
うん、そうですね、全然違いますよ、
ね、
神に次元があるっていう感覚が西洋にはないんじゃないかなって気がするんですけど、どうですか。
まあ神一つですからね、
うん、日本だったら
レベル
いっぱいあります
からね、いろんなレベル
何次元の世界、何次元とも11次元とも言うけど、
そういうのはないですよね。
違うのかな。
裁判官みたいな感覚でしょ。
一つ
でね、神が一つね、ゴッド一つですね。
意外と不自由なんじゃない
か。不自由だと思いますよ。だからその分ね、理性発展したんでしょうけどね。
無理がある。
無理があるね。そろそろ限界かなとは思うんですけど。彼らも。まあ、だから21世紀本当に日本の時代かもしれませんよ。う
ん、ある面で自我が肥大して肥大し尽くしてぶつかったっていう状況。
そんな感じですね。まさにそうですね、うん、行き過ぎちゃったね、ちょっとね。
だから自我がこう壊れてしまったら自分は何でしょうっていう、
そうですよ、
恐怖の強いんじゃないですか。
そう、まさに自分は何でしょうじゃないかな、うん、一体私は何なんだろう、
そういうこと
ね、え、うん、裁かれるために生まれてきたんだろうか、うん、地球最後の日に裁かれるために自分生まれてきたんだろうかと、そう思っちゃうわけね、今度ね、あいつはね、アホかいなと思ってるよね。まあまあ面白い時代ですよね。はい、じゃあまあ皆さんまたこの勉強を生かして、ね、やってみてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。